6月14日金曜日、今日の天気は晴れのち曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。番組ではあなたと一緒に作るということで、メールやツイッターでね、ニュースについていろいろいただいてるんですが、はい、実は結構おはがきでもいろいろいただいてまして、こちらですね、横浜栄区の安子さんという方からですね、びっしり文字を書いておはがきいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月11日梅雨の晴れ間のひととき、主人が眠る鎌倉のお寺に行ってきた時の話です。季節の移ろいを花を見て感じています。水仙、梅、桜、今紫陽花ですねと。鎌倉は紫陽花いいですよね。まあ梅雨時で静かなんじゃないかと思ったら、とんでもない写生のグループに小中高校生の修学旅行、打ち掛け姿の花嫁さん、紋付き袴姿のお婿さんが撮影中と賑やかでありました。納禅かつらのオレンジ色の花が美しく咲いています。帰りに鎌倉野菜の売店にも寄りました。農家の皆さん頑張って珍しい品種いっぱいありましたよと。東京の方からもう業者さんが買い付けに来るわけだと感じましたと。はあ、鎌倉のあたりは結構ね、季節の移ろいははっきりと見えるんだろうなと。
そうですよね。
そう、やっぱこの時期は紫陽花ですよね。うちの近所もね、結構紫陽花が綺麗に咲いて、うちの本当近所の公園なんですけど、いろんな種類あるじゃないですか。でこうもっこりこう咲いてるようなね、いわゆる紫陽花みたいなやつから、
はい、丸い感じのですよね。
そう、そうじゃなくってさ、なんか花びらがちょちょってあって、こう僕にはなんか名前が分かんないんだけど、周りにこう少しこう薄い感じに平べったいものもあったりとか、ほーっといろんな種類があるもんだなと思ってね、こういうの一つ一つこうやってね、この安子さんみたいに名前が分かるとまた羨ましいなと思いながら、こういうのもね、一個一個勉強していきたいと思いますんで、よかったらまたぜひおはがきも送ってください。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、この後8時まで生放送です。飯田浩司の OK 工事アップ。さあ、最新ニュースをピックアップいたします。スタジオ長官各紙入ってきていますけれども、まあ今日の一面トップは、今ね、新業アナウンサーがニュースを読んでくれた1本目と2本目どちらをトップに取るかというのが、判断が各新聞で分かれたということであります。安倍総理がイランを訪問しております。テヘランで最高指導者とされるハメネイ氏という、偉いお坊さんですが、と会ったと。これを一面トップに据えたのが朝日新聞、それから読売新聞ですね。この2紙はハメネイ氏との会談をトップに据えています。で、残りの4紙、毎日、産経、東京日経は、ホルムズ海峡で日本が運航しているタンカーに、攻撃があったというところを大きく報じております。これは炎上している2隻のタンカーのうちの1隻という写真もこう出てきていたりもしますので、かなり非常に衝撃的なところであります。日本の会社が海運会社国家産業というところが運航するタンカー、船籍はパナマで、そして、フィリピンの方々が船員として実際に操船をしていたというものですけれども、これが日本のタンカーで運航しているものだと分かってのことなのか、そして、どういう主体が攻撃をしたのかというあたりも含めてですね、まだ、詳細は分かっていないというところなんですが、原油価格は早速影響を受けております。この一報が入った直後に、1バレルあたり、1タルあたり、51ドル前後だったものが53ドルまでビョーンとこう跳ね上がりまして、その後も高値圏で推移していたんですが、足元シカゴの市場は1バレル、52ドル21セントで取引をされているというところです。少し落ち着いてきてますけれども、相変わらず高値圏での推移は変わらず、それから先ほど閉まったニューヨークの市場は、しかしながら続伸上げておりまして、26,106ドル77セント、前の日と比べて101ドル94セント高で取引を終えているというところです。この後日経平均がどう動くかというところも非常に注目が集まるところなんですが、これに関しては市場に非常に影響があるというところです。それから香港のデモについてはいろんなところで報道もされていますけれども、昨日は日本でも香港 応援しようということで、デモ活動が行われました。まあ、九段下にある香港政府の貿易経済の出先機関、まあ、事務所の前での抗議活動と、その後渋谷に繰り出してということで、まあ、これ参加した方々 その日本国内での政治信条というものはいろいろあるんだと思います。まあ特にですね、今日は朝日新聞は、社会面で、元シーリーズのメンバーがみたいなことを表に出してやってるんですけれども、まあ、ただこれ、まあ、主催者発表ですけれども2000人以上の方が集まったと、まあ、これ入れ替わりもあったとは思うんですけれども、そういった発表もありました。まあ香港はご承知の通り完全な民主主義の議会があるわけではなくって、職能団体の代表だったりとか、あるいは一応選挙で選ばれるんだけれども立候補の時の審査があって弾かれる、それからかつてその雨傘運動で出てきた若者たちが一部議員になったんだけれども議会の規定というか、宣誓をしなかったとか国歌を歌わなかったなんていうことを盾にしてですね、議員の職を奪われたりなんかしてるんで、これ決して完全な民主主義ではないんですけれども、一応この民主主義的なものであったりとか法の支配であったりとかというこの同じ価値観を共有する地域でもあるということを考えると、まあ、ある意味自由主義のもう今最前線で戦っていると、そこに、我々も自由で民主主義の国家として心を寄せていくっていうのは非常に重要なことなんであろうと思います。でこれについて政府から何かコメントはなかなか出てないんですけれども、河野外務大臣が実はツイッターでですね、この香港の方々に対してというのも、非常に憂慮しているというような形で、ツイートをしています。まあかなり言葉を選びながら、香港の友人として最近の情勢大変心配していますと、特に多くの負傷者が出ていることに心を痛めています。平和的な話し合いを通じて事態が早急に、収拾され、香港の自由と民主が維持されることを強く期待しますというふうに、ツイートをしております。言葉は選んでるんですけれども、香港の自由と民主が維持されることを強く期待というあたりは非常に心を寄せている感じがあると。まあツイッターではですね、いろんな反応が出ていて、これが政府の方針と違うからといって削除されないことを祈りますというような、皮肉を込めた書き込みあるんですが、今のところ17時間立ってるんですが、これが出ていないと、出たままになっているというのは、ちょっと申し添えておきたいところでありました。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、ニュースに対してのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは自由民主党参議院議員の青山茂春さんです。取り上げるニュースですけれども、まずは、日本の老後資金20年分が不足すると世界経済フォーラムが報告書を出してきました。まあ、いわゆる年金の2000万円と呼ばれる例の話についても伺っていきたいと思います。それから安倍総理、イランのハメネイ師と会談、さらに、日本の企業が運航するタンカーを含む2隻ホルムズ海峡近くで襲撃、そして逃亡犯条例改正案、香港についても伺いましょう。さらにですね、7時40分過ぎスクープアップのゾーンでは青山さんら5人の議員が日本の尊厳と国益を守る会というものを発足させました。皇位継承についても詳しく伺ってまいります。今週はこの時間、隣の外国人ということで、様々なね、日本に来ている外国人の方々取材しインタビューをしてレポートをしておりますけれども、最終日の今朝は40年以上前から江戸川区西葛西にお住まいのインド人の男性です。西葛西っていうのは非常にインドの方が多い街で、日本在住のインド人の10分の1、およそ3000人が住んでいるとも言われてるんですね。
そんなにですか？
そうなんですよ。で、どうして西葛西なんだろうという謎を探るべく、インド人実業業家でインド人の互助会江戸川インド人会の会長でもいらっしゃるジャグモハン・チャンドラニさんを直撃してまいりました。まあ、白いおひげがトレードマーク、知的で優しい雰囲気、60代の男性と。インタビューがですね、スパイスマジックカルカッタ本店という、まあ、インド料理店でインタビューしてますので、ちょっと後ろざわざわしてますけれども、まずお話を伺ってます。まずお聞きください。
その私が来た時には西葛西駅もなく、地名はあったけど、
ほうほう、
はい、東西線の駅はね、葛西駅だったの。
あ、ここ西葛西って駅がなくって、
はい、それ何年前の話ですか？
42年前、
はい、1978年、
な
な るほど、ね、
その時代ってこの周りどんなだったんですか。
この地帯はね、実際にはね、沼地だからレンコン、は
い、レンコンのところだった、
はい、だからこのレンコンのところですよ、ここは。
いやもう ね日本語も流暢だし、ね、で本当周りはレンコンの畑だとかをこう造成をして、これからいろんなものが立ち出すっていうところで結構だだっ広かったという話をされたんですね。でチャンドラニさん、なんで西笠選んだかっていうと、この方本職は貿易業で紅茶を輸入してるんですよ、インドから。で、輸入するとき倉庫が必要だったんだけれども、まあ、昔からある倉庫街っていうとね、平和島とか、うんうん、あの辺も空きがなくって相手にしてもらえなかったそうなんです。で、当時できたばかりの江戸川区の臨海町の倉庫っていうのが入ることができたんで、まあそうするとその近くで住もうというと西西だったと、東西線に西西よりも西のエリアっていうのは当時戸建てばかりでマンションがあまりなかったというようなこともあって、ここだったらということだったそうなんですね。じゃあなんでそこにインドの方が増えたのか、チャンドラジさんに伺いました。
2000年問題
ありましたね。2000年問題って
2000年問題のために IT エンジニアが必要であるということで、日本の海外会社が自分たちに今足りないからアメリカに頼もうとしたの、はい、アメリカ見に行ったりするとアメリカもインドに頼んでると、びっくりしちゃって、インドにそういう人材がおるのみたいな感じになって、
なるほど、
インドの会社とタイアップして派遣できてもらった。中心的には一番数多く動いてたことは、はい、いわゆる金融街、
銀行の勘定系とか、
銀行、保険会社、証券会社、だから茅場町、日本橋、小手町、一部は神谷町。
はあ、なるほど。
でそこが集中してた。
2000年問題で IT エンジニアがインドの方々がいっぱい来たっていうのがね、あったんですよ。で、勤めているところは茅場町、大手町、日本橋行ったじゃないですか。全部東西線沿いなのね。
あ、
そうで、最初はホテルで暮らしてたんだけど、やっぱこういろんな食べ物の問題とかあって、じゃあ一人暮らしをしようってなった時に、東西線を西の方に行くと実は一戸建てばっかりであんまり住むところがない、
はいはい、
で東の方に行くと西西のあたりからようやく当時マンションができてきたと、門中とか木場とかですね、あたりはまだその当時は、タワーマンションが建つような時代じゃなくって、工場だったり倉庫があったんで、西西まで行かないと住むところはないなっていう感じだったそうなんです。で、ただなかなか家ってすぐには借りられない。
そうですよね。
で日本独特の、ね、保証人敷金礼金という制度の壁に困ってた。そこでチャンドラニさんが、地元の不動産業者の方々に説明してですね、サポートをした。奥さんに内緒で保証人になったりなんかもしてたらしいんですよ、ね、で、徐々に西葛西に住むインドの方々が増えていったと。今では、ね、3000人というようなことにもなってくるわけなんですが、さあ最後にですね、そんなチャンドラニさんからこの20年の流れを見て日本の国際化についてもお話を伺いました。
国際化っていうことは、まあ、インターナショナルですね。でインターという言葉は、はい、間という
言葉。ああ、そうか、そうかそうか、インターバルとか、
だから、ね、ネーションとネーションがあって、その間があってインターナショナル。だから必ず壁があるんです。
間の壁が必ずある。
だからそこが私がこの西葛西には、
はい、
できればコスモポリタンです。壁がない、そこで皆さん生活してるし、お互いのことを考え、だって何か起きたらどっから誰が来るかという話に我々でやるしかないの。
確かにそう
ですね。それであればコスモポリタンじゃないとね、隣のことをねあんまり手助けできなくて困ってるね、こっちが困ってるか間が困ってるかどっちが困ってるかわからないけど困ってる。
インターナショナルだと間があってそこでこう、出身地で固まってしまうと、それが一番まずいんだと。コスモポリタンで国を越えてお互いのことを考えるっていう、ある意味合に行っては合に従えっていうところをやっていくっていうことが重要なんじゃないか。フランスだとかいろんなところの例も挙げながら非常に熱く語っていただきました。コージー飯田の突撃隣の外国人、1週間お送りしてましたが、この、ね、インターナショナルじゃなくてコスモポリタンというのはちょっとまとめとして、あ、僕も気づかされたところでありました。以上、コージーだの突撃隣の外国人でした。 あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。平べったいアジサイってあれなんて言うんだっけってオープニングで言ったらですね、はい、もう即座にツイッターからメールから、嘘だらけのよう売れうリーマンさん、これ学アジサイって言うんですよ、天木さんも学アジサイですよ、みんな学アジサイですよ、そんなことも知らないんですか大変失礼いたしました。そんな感じなんで一ついろいろ教えていただければと思います。この時間は毎日の生活や普段の話題に役立つトレンド情報をお届けしております。今朝は先ほど突撃隣の外国人企画6時15分頃ご紹介しましたインド人貿易商のジャグモハン・チャンドラニさんが、まあ、経営も携わっているという西葛西のインド料理の名店スパイスマジックカルカッタの誕生秘話をお送りいたします。
はい、
ただのインド料理屋さんじゃなかったんですね。で、これね、西葛西になんでインド人の方々が多く住んでるのかっていうのは、伺いましたけれども、その理由の一つがですね、この99年にオープンした西葛西のインド料理店スパイスマジックカルカッタなんです。まあ、西葛西駅北口っていうのはね、北インド料理を味わうことができる本店と、そして南口には南インド料理を堪能できる南口店という2つのカルカッタがあるということなんですが、この誕生の経緯についてチャンドラニさんに伺ってまいりました。こちらです。
想定してないことがあったことは、
はい、
日本にベジタリアンのレストランがない。
ベジタリアンのレストラン、
インドの人口の半分がベジタリアンだから。
半分なんですか。インドにはベジタリアンの人もいるっていうのを聞いたことがあったんですが、
半分で料理人2人を立ててまかない食堂、毎日違うものが、その料理人たちが考えたものが作るから、うん、皆さんクーポン券渡しておいて、
はい、
その日来たらクーポン渡して食べて帰る。だから食べは食べ放題、セットじゃないから食べ放題。もう一つはね、要望だけど、HMR ね、
HMR
ホームミールリプレイスメント、だから毎日食べて毎日食べられる、
は
い、あんまりリッチにしちゃうとね、3日後にはね、はい、
飽きると
飽きるしかない、重くなっちゃうんだよ
重くなっちゃう、ごちそうばかりだと、
うん、そうだからもう本ミールに近い感じでインドの味に、まあ、ある程度注意して、あれしてやってたから、日本の方は初めはね、どんなもんかなという感じだったんだけど、うんうん、逆に他に行ったら物足りないからこっちがいいというふうに、時間経ってる上の間に、まあ、この店に行った方がいいよとか、なんかお互いに同士で話してて、私は知らないから誰々に言われてきたから、ここはいいなとかなんとか聞いて、あ、嬉しいなと。
お
ー、だからまあ基本はインドの味をそのまま再現しようと。
コックさんもインドかな。
全部。
へえ、そのために連れて、
そう
来られたんですか。
そう。
そのリクルーティングもチャドリーさんやられたんですか。
そうだよ、慣れないことやってるから大変ですよ
だってもともとレストラン業じゃないわけ
ないんだから。そうですよ、貿易商だから
貿易商ですもんね遮断に喋るんですけど ね、インドの IT 関係の、ね、方々が例えば単身赴任で来ることが多かったわけですよ。で、まあ、一人暮らしをして自分で料理を作るんだけど、これがまずいと。
そうですよ ね、
なかなか男の手料理というのはうまくいかないわけですよ。
ふるさとの味を作るって言ったらなかなか大変ですよね。
そう、うん、でそこでやっぱチャンドリンさん泣きつかれたんで、じゃあ俺がって言ってね、しょうがねえなってい
い人だ
やりだしたのがこのスパイスマジックカルカッタ、今から20年前にオープンしたと。あのね、私実はこのスパイスマジックカルカッタのまた支店がうちの近くにもあって。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。うちの近くも結構インド人の方々多いんですよ、団地に住んでてね。だから昔あったの、今なくなっちゃったんだけど、こうね、いいんだよ、うまいんだよ。インドのカレー680円からっていう、ね、
すごいお手軽価格。
私ここでほうれん草のカレーのうまさっていうのに開眼した覚えがあります。おすすめは蜂蜜とハーブ、チーズがたっぷりのチーズナン。
チーズナンは
うまいんだよね。
大美味しいですよね。
優しさがあふれるインド料理店スパイスマジックカルカッタ本店、東西線西葛西駅北口から徒歩5分程度です。南口には南インド料理の お店、南口店もあります。本場インドの味をぜひお楽しみください。以上、スパイスマジックカルカッタ誕生秘話、今日のトレンド情報でした。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、自由民主党参議院議員の青山茂春さんです。青山さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。 まあ、イランのニュースとか本当に動いてますんで、今日はいろいろメールやツイッターもいただいております、後ほどしっかりじっくりと答えていただこうと思います。
ものすごいことが起きまして、
いやー、はい、本当ですよね。昨日から今日にかけて、うん、まだいろいろニュースも動いてるところなんで、最新情報も交えながら、
はい、
お送りしていこうと思います、はい、青山さん本当国会忙しい中ありがとうございます。
ありがとうございます。
いえ、国会もさることながらというか、はい、大変です。
よろしくお願いします。6月14日金曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、自由民主党参議院議員の青山茂春さんです。
はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
青山さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、はい、最初のニュースこちらです。日本の老後資金は20年分不足、世界経済フォーラムが報告書。世界の政財界のトップが集まるダボス会議を主催するスイスのシンクタンク、世界経済フォーラム WEF は13日、老後の資金の不足によって日本では蓄えに頼らず生活しなければならない期間が15年から20年にも及ぶとの報告書を公表しました。報告書は具体的な金額こそ示しておりませんが、金融庁の報告書とほぼ同じ趣旨の内容となっております。で、WEF は日本の政府は退職後の資金不足を回避する環境整備のために対策を講じるべきだと指摘したということです。まあ、この金融庁の報告書っていうやつがですね、
はい、
95歳まで夫婦で生きるためには2000万円が不足するんだと、貯めておくべきだというようなことが、まあ、書かれていたというされるものなんですけれども、なんだかこれが政局みたいになってますね。
まあ、政局にすでになってますけれども、今飯田浩司ちゃんが言ってくれたことも一個修正するとですね、
あ、お願いします。
金融庁のワーキンググループの報告書、
はい、
2000万円貯めとけっていう話じゃなくて公的年金以外に、
はい、
そのリタイアする前の生活水準を最後の時まで続けるんであれば、
はい、
2000万必要になるっていうか、あった方がいい、
はい、
必要と言っていいですね、
ええ、
でその時に貯金だけじゃなくて、
はい、
それを投資してくださいね、うん、運用してくださいねっていうのが金融庁の、はい、金融庁らしい狙いであって、まあそれ以上でも以下でもないんですよ。
なんか投資のパンフレットみたいな、
投資のパンフレットです、ね、はっきり言うと、
うん、
で日本国民は民度が高くて非常に真面目なので、
はい、
例えばトランプ減税があるとアメリカ人は僕の知り合いまで含めてですね、せっかくいいレクサス乗ってたのに結構高額所得者なのに減税したら急に新しいレクサスの一番上のグレードにしちゃったりですね、すぐ使うわけですよ、
はい、
だからすぐに減税すると景気が良くなって今トランプ景気に一応湧いてるわけですけども、うん、日本だと民度が高い、本当に、まあ、みんな賢い、
はい、
ご自分でご自分の始末をつけようとする、まあ、いわば武士道にも基づくような意識が非常に強いので、
うん、
貯金なさるんですよね、
うん、
だからずっと日本のお金が埋もれた状態になっているんで、
はい、
それを運用してやばマーケットに出してくださいという、やば政府製のパンフレットみたいなもので、
はい、
その2000万っていう金額がないとその生活できませんよっていう、そもそも報告書じゃないですよね。
うん、
それからこのニュースの頭のこのダボス会議を主催しているシンクタンクのこの報告書ですが、
はい、
報告書の実物を僕はまだ手にしてないので、
っ
ていうか読んでないのですね、英文を、
うん、
そこは分からないんですけど、例えば今のこのニュースで言うとね、日本では蓄えに頼らずに生活しなければいけない期間、これ意味不明じゃないですか。
そうですね、
これ年金に頼らずに生活しなければならない期間が、
はい、
15年から20年っていうのはまだ意味分かるけど、
うんうんうんうん、
何のことか分かんないですよね。
そうですね、年金は支給は、うん、されているわけですからね。
であとこの報告書はアメリカでは老後に備えた備えが10年分あって、
はい、
日本では4年半分ぐらいしかないっていうことになってるけど、うん、僕の知ってるアメリカと日本の違いと真逆ですよね。
うん、
だからアメリカ人は基本的に貯蓄しないですよ、
はい、
だからあんまりそういうことに振り回されるんじゃなくて、まず目の前の現実として厚生労働省のはっきり言うとあんまり当てにならない調査ですら、
うんうん、
年金だけで暮らしてらっしゃる、はい、高齢者のご夫婦が おそらく半分以上いらっしゃるってことを考えると、うん、はい、それはこの、スイスのシンクタンクの報告書とも、うん、あの金融庁の報告書とも重なる部分であって、つまり、どんどん若い人が減ってんだから年金も少なくて当たり前、
はい、
それから受給開始年齢がどんどん年齢上になっちゃっても当たり前、うん、とは思っちゃいけないと、
うん、
それだったらもともと社会保障の自己否定じゃないかということはこれを機会に考えなきゃいけないですけれども、うんうん、野党から問題提起があった決算委員会に僕も出席してましたけど、
はい、
だから自由民主党の議員だから余計に公平を期して言わなきゃいけないけど、この部分を切り取るっていうやり方はねやっぱり良くないですよ。だから、うん、今おっしゃった通り政局にするためになってるんで、はい、うん、ところが安倍総理の答弁も興奮してたから、
うん、
それはダメですよね、
うん、はい、ちょっと激し
くなっ、ね、一番冷静にやってもらわないとね、僕も含めてやらないといけないです、
うん、はい、はい、まずは世界経済フォーラムの報告書のお話でした。おはようニュースネットワーク、東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分になるところです。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは自由民主党参議院議員の青山茂春さん。取り上げるニュースはこちらです。安倍総理がイランのハメネイ師と会談。
イランの最高指導者であるハメネイ師と直接お目にかかり、平和への信念を伺うことができました。ハメネイ師からは、核兵器を製造も保有も使用もしない、その意図はない、するべきではないとの発言がありました。
安倍総理大臣は13日訪問先のイランで最高指導者ハメネイ師と会談しました。お聞きいただきました通り、会談の中でハメネイ師は核兵器を製造も保有も使用もしない、その意図はないと述べたということですが、アメリカのトランプ大統領との対話については拒否したということです。まあ、最高指導者が元首と位置づけられていると、国政全般に最終決定権を持っているという人ということですが、まあ、核兵器のことについての言及があったというのはこれはどうなんですか。大きいと見ていいんですか。
あんまり大きくないですね。
これはあんまり大きくない。
イランは一方で、はい、そのトランプ大統領のアメリカが核合意から出た以上は、
はい、
核開発を再開することもあり得るっていうのを、これは宗教指導者、最高指導者のハメネイ師のサイドじゃなくて、
はい、
政府サイドからこういう話をすでに出してますからね。
うん、
だからこれはイランという国をちゃんと理解してれば当然役割分担があって、
はい、
そもそも今はイランはイランイスラム共和国ですから、
はい、
イスラム革命によって成立して、当然その革命後のイランというのは宗教指導者があくまで最高指導者として最終決定権と最終責任を持つ、
はい、
同時に実務は大統領が遂行して、
うん、
でこれは選挙も行っているわけですから、
はい、
だから普通の西側のいわゆる民主主義国家と違うタイプの国家体制なの で、う
ん、はい、
でそこを理解した上で、言えば当然ハメネイ師はイスラム革命に基づく理想を語っているんであって、
うん、
でそれが大量破壊兵器を持つってことになるはずがないし、
はい、
同時にトランプ大統領が敵対的な姿勢を示せば安倍総理の訪問に感謝や理解はなさっても、うん、じゃあトランプさんと話しましょうというわけにもいかない。
うん、
だから実際にはこれがいわば入り口であって、
はい、
特に9月に毎年国連総会があってですね、安倍総理が国政選挙の後夏の無事に政権を続けていたとすればですよ、
はい、
僕は危惧してますけど、
うん、
増税掲げて選挙に勝つ政権ってあるんですか。
はい、
僕は消費増税反対ですから、はい、変わりませんから、
うん、はい、
まあ、話を戻すと無事に政権あるとすれば9月必ず安倍総理は国連総会においでになって、
はい、
そこにイランの改革派のロウハニ大統領も必ず来られますから、
はい、
だからそこからの話が実際はおそらくトランプさんも交えて、
はい、
もあり得る、まあ、それを本当は模索してるわけですよ。
うーん、
そこで三者会談、
うーん、
だからハメネイ氏はトランプさんと話されたりお会いになる必要はないわけです。
うーん、
はい、それは、まあ、あえて言えば日本でも もう首相を超えた存在がいらっしゃるわけですから、
はい、
全ての外国首脳に親になる必要は全くないわけですからね。そう、同じことなんで、だからいろんな宗教とか体制の違いを乗り越えてそれぞれの国をちゃんと理解するとですね、
はい、
本当の話は9月にトランプさん、安倍さん、そしてロウハニ大統領、この三者会談が実現するかどうかですから、
はい、
だから今回当然ハメネイさんは原理原則に基づいて話をされて何もおかしくないわけですよ。でこれはびっくりじゃないんですよ。でこれをびっくりするかのように報じてるオールドメディアもあるけど、はい、それははっきり言って勉強不足ですよね。現実を知らないし、イランも理解してないですよ。イランに行ったことなくてやっぱり話はできないんですよ。イランは実際に歩かないとわからない国ですよね。で一方 で同時に、
はい、
僕も椅子から転がり落ちたのは、やっぱこの最中にですね、
はい、
ホルムズ海峡で、戦績はパナマだけど実質日本がオーナーのタンカーが砲撃を受けたっていうのはですね、これどなたかが小説に書いてたら、僕はそんなバカなっていうことを思わずやっぱりね個人的には漏らすというぐらいびっくり、事実は小説よりきなりそのものなんですよね。
イラン沖ホルムズ海峡近くで13日東京千代田区の海運会社国家産業が運航するタンカーと台湾の石油大手台湾中油のタンカーが攻撃を受けたということです。国家産業のタンカーは砲撃を受けておりまして2隻とも火災が発生、日本人の乗組員はいなかったということでもあるんですけれども、まあ、あの乗組員は脱出をして、まあ、無事だというようなことも言われております。でこれ様々報道が出てるんですけれども、まずアメリカの国連代表部13日号の国連安全保障理事会の非公式会合で議題に取り上げるよう要請をするということが出てきております。またサウジアラビア省の衛星テレビ局アルアラビアはサウジを主体とする連合軍の報道官がイランに近い武装組織フーシ派や関係組織の犯行をほのめかしたという、犯行という見方をほのめかしたと報じております。まあ、ただイランの国連次席大使はこの関与を否定しているということであります。またポンペオ長官もこれ会見を行ってますよね。
いやだから今の、まあ、サウジ系の報道にはちょっともびっくりしないんですよね、
はい、
ほのめかしただけだし、
ええ、
だからフーシ派っていうのが皆さんなかなか馴染みが薄いかもしれないんですが、
はい、
今実は日本ではほとんど関心持たれてないけどもアラビア半島の一番南の端っこの、はい、端っこに2つ国があるんですけど、
はい、
その向かって左側の、ところでですね、
はい、イエメンで
、
はい、
まあ、ひどい爆撃が行われていて、これはっきり申しますがサウジの爆撃はひどいです。誤爆と言ってますけど、はい、病院学校狙い撃ちにしてるんじゃないかと思えるぐらい子供がたくさん殺されてるんですよね、
はい、
でここにイランの関与があると言われてて、要するにサウジ系 その政権に対してフーシっていう人を中心にしたフーシ派が反乱軍を率いてるわけですけど、
はい、
そこにイスラム教の中の宗派が違うイランが支援してると、ね、でそのフーシ派がいわば代理人になって、
はい、
ペルシャ湾でけしからぬことをしてるんじゃないかっていう話があって、
うん、
だから今そのサウジ系の報道がそれを示唆するのむしろ普通で、
うん、
むしろ遠慮して言ってないなと、あんまはっきり言ってないな。でもびっくりしたのはですね、この攻撃だけじゃなくて、はい、今その飯田浩ちゃんが言ってくれたそのアメリカ合衆国国務長官の、
はい、
ね、あのパンピーオさんの、
はい、
記者会見に僕はまたのけぞったんですよ。
うん、
その入り口はね、
はい、
これはイランに責任があると言って、
うん、
それでも僕はかなりそこまで言うかと、まだこの段階でですよ。
はい、
そしたら日本ではそれ以上報道されてないけど、本当はその会見の中身連絡来たんですけど、うん、
はい、
それは日本語にするとですね、この責任があるっていうのはアメリカのインテリジェンスと、それから現場で使われた武器、それから作戦実行に必要な、作戦実行に必要な専門知識のレベルの高さ、
はい、
さらに最近のペルシャ湾で起きている船舶攻撃などがイランによるものだと決めつけてしまった上に、
うん、
これほど高度な行為をするための資源や能力を持つ者は他にいないと、これはあくまで代理集団という言い方もしてるんですけど、もうこんな決めつけをいくらなんでもこの段階で言うかっていうね、
はあ、早いっすね、
まあ、てか早すぎますよ明らかにね。
うん、
で同時に水面下でその国連のグテレス事務総長とアメリカは接触をするにもちろんしてて、
はい、
で非公開でやるみたいですけど安保理の会合で取り上げると、 だからイランを追い詰めるっていう挙に出てるのは間違いがなくて、だからこのハメネイさんがそのトランプ政権と話すわけにいかないっていうのは、
はい、
まあ、そういう意味でもいわば、当たり前って言い方はよくないけれども、はい、起こるべきして起きてるんであって、これからその安倍総理は関与した以上は、
はい、
途中で逃げ出すことはできませんから、
うん、
9月の国連総会でのそのアメリカ、イラン、日本の三者会談の実現に向けて努力する以外ないですね、
は
い、でもう一つね、
はい、
この攻撃を受けた日本のタンカーは日照期上げてませんから、
あ、
これ船籍パナマなんで、
はい、
あの
そうか、
パナマ船籍でも実質オーナーの国旗を掲げるべきだって議論はあるし、掲げてる国もあるんですが、日本の船はそれあんまりしないですから。
なるほど。
今回の船は日照旗掲げてないんで、
パナマの国旗を後ろに船尾にかぶれていた、
パナマの国旗上がってたかどうかは僕は実は確認できてないんですが、日照旗上がってないってことだけは確認しましたので。
なるほど。
だから日本の船と思わずに、
あ
の攻撃した可能性は十分ありますからね。
は
ー。で、あの本来の意図は、
はい、
そのやっぱホルムズ海峡をいつでも封鎖できるという意思を、う
ん、はい、
誰かが示したのは間違いないと思ってて、
うーん、
ホルムズ海峡ってあの僕はそのあたりで泳いでみたこともあるんですが、もちろん泳いで向こう側に渡れないですよ、アラビア半島からイランの方まで、
はい、
でもですね、あの、まあ、狭いところだと30キロしかないと言われてますけど、本当はですね、はい、こういう大型のタンカー通れるところって6キロしかないんですよ、
幅が。ちゃんとこう底が、
そうです、水深のあるところはね、
深いところじゃないと。
でタンカー通れるかどうかは問題なんで、
はい、
ちっちゃいボート関係ないわけですから、
だ
から要は6キロですから簡単に封鎖できて、
はい、
そうするととりあえず日本にも油が来なくなりますから、地盤資源の実用化進んでませんから、すると世界経済は大変なことになる。すでに油値段上がってますよね、
ちょっと上がってますね、
でこうやって簡単に値段も上げられるわけですよね。
うん、
でいろんな思惑が働いてるんで、
はい、
だからアメリカはそれを承知であえて極端な言い方を国務長官なさってるっていうのは、まあ、逆に言うと戦争やる気はないわけですよ。
お、
はい、
なるほど。
戦争やる代わりに、
はい、
こういうあの口による攻撃に、口攻撃でやってる段階ですから、
はい、
で同時にそのハプニングは今回みたいに十分起こりうるっていうことですし、
はい、
国政選挙の直前ですけれども、
はい、
消費増税とか年金とかたくさん問題あるけども、この安倍外交もやっぱりそれは争点にはなると思います、
はいはい、以上おはようニュースネットワークでした。今朝のコメンテーター、自由民主党参議院議員の青山茂春さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いて教えてニュースキーワードです。逃亡犯条例改正案、刑事事件の容疑者を中国本土に引き渡せるようにする逃亡犯条例の改正案の撤回を求め、香港では今月9日に103万人とも言われる大規模なデモが行われるなど緊張状態が続いております。香港の議会に相当する立法会の梁君元議長は13日デモなどの反発を考慮して改正案の審議を再開しないと各議員に伝えました。再開の時期は未定ですが、香港政府は6月中の改正案成立を譲らない構えと見られております。6月20日にもというようなことが言われております、
はい、
まあ、うん、街に出て抗議と、まあ、7人に1人の方が参加したということも言われておりますけれどもね、うん、青山さん、
まあ、中国共産党の大失敗ですよね。
大失敗、
うん、これこのままいくとですね、
うん、
例えば僕たち日本人も、
はい、
もう香港に行けなくなりますよね。
あ、
旅行に行けなくなっちゃいますよ。
はい、
つまり中国共産党の独裁下での犯罪の立件というのは非常に恣意的、
はい、
つまり気に入らないと犯罪者になった日本人、された日本人、今現在もいらっしゃいますからね。
温泉の調査に行ってとかね、
はい、囚われたままの方はいらっしゃいますから、で政府与党自由民主党の責任も含めてきちんとそれに対応してないこと自体が問題ですけれども、その気に入らないと例えば港で写真撮っただけでスパイだと言われたり、
はい、
そういう状態の最中に香港に旅行に行ってたら、
うん、
犯罪者にされたら、
はい、
今度は中国の内陸部に連れて行かれることがあり得る、
はい、
だからそれはもう華々しく中国のイメージを下げると同時に、
うん、
やっぱり香港にとっては観光産業、まあ、金融と並んでとても大事ですから、
はい、
自分で大打撃を与える、
うん、
でこれもう中国共産党っていうかその香港政庁も引っ込みつかないから、
はい、
今あの飯田アナが言ってくれた通り、まあ、強行するんでしょうね。でますますですね、
はい、
あの香港市民にとったらあの命に関わる問題ですからね、連れて行かれて例えば日本だといろいろ日本の司法も言われてるけど、
はい、
あの一生行方がわからないってことはありえないわけですけれど、 でも本当は広大な中国内部に連れて行かれて、はい、まあ、あえて言うと臓器売買だって行われたりしてるわけですよね。で政治犯とそれ関係あるんじゃないかってことを人権団体はずっとおっしゃってるわけですよね、
はい、
でそういうことも含めるともうそのことが全部事実かどうかは僕もまだ確認できないと言いますけれども、いずれにしても中国自身にとって大打撃ですよね、だからむしろ香港を、はい、その中国のイメージアップのための窓口にしようと思ったのが法輪功の活動などもあってですね、
はい、
それがもう逆に出てきてるんですよね。で返還前の香港も返還後の香港も一応僕は知ってるだけじゃなくて、ちょうど返還の時に香港にいたんですけれども、
あ、そうだった
んですか、はい、その時に知り合いの香港人がもう二度と青山さんの知ってた香港は元に戻らないよって、あ、もうこれ言うだけでやがては虎の身になるから、はい、こういう話あなたにするのもこれが最後だと言われて、
はい、
それはあのホテルの一室で言われてですね、はい、非常に印象に残ったんですけども、それが日々現実になっていってるでしょ。だから非常にしたたかで頭のいい中国共産党あるいは中国政府がね、
うん、
こういうことで香港のイメージを自分で傷つけるっていうのはですね、
はい、
日本はもっと正直にこれおかしいと言うべきだし、うん、それから国会議員の責任として言えば、
はい、
当然国会で、何らかの決議を図ったりですね、あるいは自由民主党の部会で、
はい、
そういう意思表示をしたり、政府がやらないんだったら余計に、自由民主党が引っ張っていってそういう意思表示をすべきですよ。もう世界各国は議会も政府も意思表示してますからね、
は
い、これ内政干渉っていうんじゃなくて基本的な人権の問題ですからね、
はい、これね河野外務大臣が、まあ、ここで個人の立場だと思うんですがツイッターで、はいはい、書いたりしてますけれども、そうじゃなくて、はい、きちんとした立場できちんとした意思表示をすると。
そうです、はいはい、国会にはその機能がありますから、
はい
はい、
今日のキーワード逃亡犯条例改正案でした。さあメールやツイッターで様々いただいておりますけれども、まあ、やっぱりこのね、イランの話っていうのはいろいろありますね、はい、こというパパさん35歳、愛知県からいただきました。ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
ホルムズ海峡タンカーへの砲撃、今後の日本はどうすればいいと思いますか。こういう時にこそ防衛について考える、そういったタイミングにしてほしいと思うんですよと、いただきました、
うんうん、まあだからこの方の質問非常にごめんなさい、正しいのは、
はい、
防衛っていうのが、
うんうん、
自国の領土領海領空はもちろんですけれども、
はい、
世界的に展開してないと実は安全保障っていうのはまさしく保障できない、安全保障できないっていうことがよくわかる話なんですよね。でそれも日米同盟だけがあればいいんじゃなくて、
はい、
当然日本独自の立場がなきゃいけないから、その意味では安倍総理が火中の栗を拾ってイランに行かれたのも正しいですが、実は海上自衛隊を中心に随分中東の安定にもですね、は
い、
から北アフリカ中心に貢献してきたわけで、
はい、
当然発言権はありますから、ホルムズ海峡の安全確保ということについてはその安保理で非公開でもやるときに、
はい、
常任理事国じゃ日本がなくてもですね、その話し合いの中には頭突っ込まないといけないですね。それも全部合わせての防衛ですから。
はい、日本放送飯田浩司の OK 工事アップ、この時間の相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と
新業一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターは自由民主党参議院議員の青山茂春さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。青山茂春さんら5人の議員が日本の尊厳と国益を守る会を発足。今日のコメンテーター自由民主党青山茂春参議院議員ら5人の議員の方々が今週の水曜日国会内で記者会見をしまして、日本の尊厳と国益を守る会の発足を発表しました。この会の目標は3本柱としまして、自治系の皇位継承、中国や韓国資本による不動産買収が進む現状から外国資本による土地買収の拡大防止と改正、そしていわゆるスパイ防止法の制定を掲げ、必要に応じて立法措置を目指すとしております。まあ青山さん、
はい、
なんといっても皇位継承について、まあ、3本柱となっておりますが、
うん、
ま
あ、日本の根っこであると同時に、はい、一番急ぐんですよね。他のことも急ぐんですけども、それから拉致会社の救出や憲法改正も、はい、もちろん急ぐんですが、そのまだ拉致被害者の救出できてないし憲法改正もできてませんが、はい、まあ、取り組んでることは取り組んでるんですよね。
うん、
しかしこの皇位継承の安定については、
はい、
五条院の時の特例法の付帯決議で、はい、女性宮家の創設等と
等と、
はい、いうことが入っただけで、はい、政府はどうするのかまだ全然できてませんし、
はい、
それから土地が外国によって買い占められるということをみんな心配してるのに、
うん、
まあ、少なくとも自由民主党が何かしてるようにも政府がしてるようにも全然見えない、
はい、
スパイ防止はないまま、
はい、
だから記者会見でずっと強調して申し上げたのは自由民主党がやるべきをやらざるままになっていること、
うん、
それに取り組んでいくと、
はい、
で違いを強調するんじゃなくて、一致点を探していって、そして政府に働きかけて実際に法律にしていくと、はい、いうことが目標です。
はい、
まもなく初会合も開きます。
お、そうなんですね、
はい、で発起人は府庁私を含めた5人ですけれども、
はい、
まあ、参加広く募って、これ超党派じゃないのはですね、うん、野党と今のところ意見が違うこと、例えば皇位継承について、
はい、
立憲民主党はすでに女系天皇も OK という姿勢ですし、
そうですね、はい、
国民民主党は女性天皇は OK と、
はい、
ね、で、特に女系、僕らの言い方だと母系、
はい、
母系、
うん、
を許すと、
はい、
王朝の交代になってしまうんで、
うん、
天皇家の終焉につながってしまうことは十分ありえますから、だからしたがってまずその自由民主党の中で、
はい、
一致点を探していって、そして今政権党ですから立法措置につなげるというのを目指しています。
はい、これ、まあ、父系の皇位継承ということを考えていくと、
はい、
当然ながら、まあ、じゃあそうなるとね、こうここから先を考えると、まあ、近所陛下がいらっしゃり、そして秋篠宮皇嗣殿下がいらっしゃり、
はい、
でそして悠仁殿下がいらっしゃると、
親王殿下がいらっしゃ る、
はい、その、はい、先ということも考えるとやっぱり旧宮家っていう話に、
そうです。でこれはすでに決算委員会で僕はもう質問をしてですね、
はい、
でその質問でもはっきり申し上げたのは、実は政府機関の協力も得て、いわゆる旧宮家に、
はい、
皇位継承者たるにふさわしい、父系の継承者にふさわしい男子がどれぐらいいらっしゃるかっていうのを調べましたと、
うん、
で当然プライバシーにも関わりますから、
はい、
詳しくはここでも言えないし、うんうん、国会でも言いませんでしたが、でも今おっしゃった悠仁親王殿下と同年配ともいえる、今12歳でいらっしゃいますが、
はい、
15歳以下の皇位継承者になることができるであろう男子の方が5人いらっしゃるし、
はい、
20代前半の方を含めると少なくとも7人、
うーん、
一説には8人、
はい、
まあ過去の時代と比べても実は父系を保つにふさわしい方々がたくさんいらっしゃるわけですね。
うん、
でも同時にこれも記者会見でははっきり申し上げたんですが、
はい、
例えばその皇統府に、つまり皇族に戻っていただくとしたらですね、あくまでご本人の意思でないといけないです。なぜかというと、例えば職業選択の自由にも関わるし、はい、それから僕らが普通国民として享受しているところの権利が大半、
はいはい、
お持ちになることができなくなるん でこれは政府や与党の側から少しでもその強いるようなことがあっては絶対にいけませんから、だから丁寧にやらなきゃいけないので、一番に掲げたっていうのはその拙速でやろうという意味じゃなくて、
はい、
じっくり時間をかけなきゃいけないからこそ一番に掲げてるっていうこともあります。はい、
これ確かに僕もそこ思ったんですよね。結局その皇室に入るということになると、その、はい、ある意味の憲法で保障された基本的人権の部分というのがその適用の、まあ、ある意味の範囲外になるという
、そうです、はい、
で そこをこの、まあ、ある意味の立憲民主的な国である日本で、ある意味の権利の剥奪というものをやれるのかなって、どういう立て付けにするんだろうなっていうのをすごく、
これはね、もちろんその丁寧にじっくり考えなきゃいけないけども、はい、複雑に考えすぎることも僕は間違いだと思ってて、
うん、
というのは、
はい、
全く非公式な話ではありますけれども、その GHQ が法定根拠もなく、
うん、
その申請効果、難しい言葉ですけど、要するに僕たちと同じ戸籍に戸籍を作ってしまった、
はい、
そこから、まあ、70年以上過ぎてるわけですけれども、
うん、
しかしそれでも自覚を持ってらっしゃる方もいらっしゃるということも、
は
い、まあ、これはあくまで側聞ですけども、
はい、
伝え聞いてはいるわけですよね。
うん、
だからご本人の選択ということがまず第一ですし、はい、でそこで一つ問題になるのは、じゃあ15歳未満の ご年齢で、はい、ご本人の選択っていうのが果たして有効なのか、じゃあご両親が OK すれば有効なのか、うん、そういう意味からしても、はい、じっくり時間をかけなきゃいけないし、で今父系の父系の皇位継承者が途絶えたわけではありませんので、
はい、
小泉政権の時は途絶えるということで焦って、女系、母系、母系、天皇まで認めるかのようなことを、はい、やり動きましたけれども、それは今そういう状況ではありませんからね。ただしこれは日本の根幹なんで、
はい、
で準備しなきゃいけないってことと、あえて申せばですね、私たちの問題提起の一つが男系女系って言葉、今法律用語でそうなってるんですけど、これ変えませんかと、
うんうんうん、
これ例えばですね、英米人でも関心持ってる人が多くて、はい、これをファーザーズライン、こういう中学1年程度の英語で言っただけで、あそうかって、その皇室がないアメリカ人でも、うん、かなり分かってくれるんですよね、
はい、
これがそのメイル・フィメイルっていうね、男女になるとこれ完全に誤解されるんで、実は関心のある方は皇室典範の15条を見てほしいんですけど、
はい、
これ実は僕ら男子はですね、どんなことがあっても皇族になれないんですよ。でも女性ですと庶民から、はい、つまり皇族と結婚なさると、ね、皇后陛下にもおなりになることができる、うん、だから実は女性を尊ぶ制度なんで、だからその誤解招かないように、
はい、
王朝の交代がない父系、うん、父系、読み方はどちらでもいいですけれども、
はい、
それに用語を変えるってことも問題提起の一つです、
うん、
単なる言葉じゃなくて考えの根幹に関わることです、
うん、
はい。
ここだけニューススクープアップ、日本の尊厳と国益を守る会についてお話しいただきました。このコーナーも含めましてポッドキャスト、 YouTube、 ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページをご覧ください。